ごとよごと祈り、感謝に満ちあふる聖徒の交わり、大いなる感謝も身元にはめれば、豊け君めぐる降り注ぐ。
では聖書の御言葉をご一緒に読みたいと思います。それでは詩編の方を45編を、詩編の第45編を一節から終わりまでご一緒にお読みしたいと思います。詩編第45編ですね。我が心は麗しきことにてあふる、我は王のために読みたるものを言いで、我が舌は速やけく物書く人の筆ない、何時は人の子らに勝りて麗しく、雅その唇に注ぐ、この家に神は常しえに何時を幸いしたまえ、マスラオよ、何時その剣、その栄、その胃を腰に覆えし、何時まことと柔和と正しきとのために胃をたくましくし、勝ちを得て乗り進め、何時の右の手、何時に恐るべきことを押し、何時の矢は得して王の仇の胸を貫き、何者の民は何時のもとに倒る、神よ、何時の御蔵はいやと長く、何時の国の杖は公平の杖、何時は義を慈しみ悪を憎む、この上に神、何時の神は喜びの油を何時の友より勝りて何時に注ぎたまえ、何時の衣は皆もつ薬六回日系の香りあり、おごとの根象牙の殿殿より入れて何時を喜ばしめて、何時が尊き女の中にはもろもろの王の娘あり、草木はオウルの小金を飾りて何時の右に行った、娘を聞け目を注げ、何時の耳を傾けよ、何時の民と何時が父の家と忘れよ、さらば王は何時の麗しきをしたわ、王は何時のしなり、これを不死をがめ、鶴の娘は贈り物を持ってきたり、民の中の止める者もまた何時の恵みを恋求め、王の娘は殿のうちにいて糸と栄え輝き、その衣は黄金を持て織りなせり、彼は縫い物せる衣を着て王のもとにいざなう、これに伴える乙女もその後に従いて何時のもとに導かれゆか、彼らは喜びと楽しみと思っていざなわれ、隠して王の殿にいる、何時の子らは親たちに代わりて立ち、何時はこれを全地に君となす、我何時の名をよろずよに知らしめ、この家にもろもろの民はいやと長く何時に感謝すべし。はい、まあそこまでですね。まあ、 10節にはですね、まあ、これはダビデではなくてコラのこの教えの歌、愛の歌、まあ、あのダビデじゃないですね、娘を、10節ですね、娘を聞け、目を注げ、何時の耳を傾けよ、何時の民と何時が父の家と忘れよ、はい、まあ、あのよく引用されるお言葉の、まあ、一つでもございますが、まあその、まあ、これ一般的な世の中の人の話でもあるんですけども、まあ、一般的というか、あの、女性の場合は、あの現代ここ100年の話はまたちょっと違う、まあ、ここ50年の話はちょっと違うかもしれませんけど、昔はまあ女性はお嫁さんに行くという、あの結婚してですね、まあそうした時に、まあ、その自分と違う環境の中に入っていくわけであります、違った土地、違った習慣文化のところに、まあ、招かれるわけでありますからね、ある意味ではその同じ土地であっても家が違えばしきたりも違っている、まあ、その家に入るということになっていきますから、それまでの自分が育ってきた、父の家を忘れなさい、まあ、今まで自分が習ってきた教わってきたことも素晴らしいんですけども、まあ、一旦それ白紙に戻さないとは、あのそれにとらわれるとですね、あの、まあ、いろいろな、あの、物議が醸されるということになりますけれども、時間をかけて、あのゆっくりと、あの変革を行っていくということもあるとは思うんですけどね、うん、まあ、やはり、あの外から来た人の方が、イシューというか問題点というものは、あの目につきやすいところがあるわけです。ずっとその中にですね、あの浸っていると、あの分からないことでも外から、まあ、嫁、お嫁さんとして迎えられた人が、見たら気がつくことはたくさんある。まあ、こういうことはあまり合理的じゃないという、まあ、合理的は必ずしもいいとは思いませんけども、でも合理的じゃないことをやっていてもこれは意味がないからやめましょうというようなことも、まあ、日本の皇居でもそういうこともあったわけですけども、けれどもそれをですね、あの急激にやろうとするとやはり問題が起こってくるわけでありますから、そこに知恵というか、あの賢い人はゆっくりとそれを徐々に、時間をかけてスローペースでやっていく。しかしそれはだんだんと、あのスピードアップしていく場合もあります。ですから、まあ、あの何時の耳を傾け、何時の目を注げ、まあ、そこからやっぱりスタートしていかなければ、いわゆる、同調するところからスタートしていかなければ物事は、うまく進まない。これは全ての人間関係においても言えることでありますから、まあ、まず、その日本語的に言えば、まあ、5にいれば5に従えっていうのは5もよく分かんなくなって、今はもう5とは何ぞやって話なんですけど、まあしかし、5にいれば5に従えという、こういうことでありますね。で我々も本当にこう従っていくということにも2種類あって、その自分が意図しないんだけれどもせずに従わざるを得ない状況というか、従わせさせられるというか、まあ意思に反して、しかし従うところにまた良いことがあるということも多いわけですから、 まあ学業を学んでいる途中においては、その途上においては教えられる立場にあっては教えに従うと、それは意味が分かりませんから、その時は、だんだんと学んできて見えてくることも多いわけです。ですから、まあ、教育の中ではこういうふうにして自分のその時のまだ未熟な意思に反して、そうですね、目を向け耳を傾ける言葉に従って、ね、そして、進んでいかなきゃいけない時もあるわけです。まあ、そしてだんだんと自分の成長して、対等の立場になって意思を、自分の意思を、まあ示していくことができるようになっている。ですからこの自分の意思に反して、まあ、従わなければいけないこともあるんですけども、そこはやっぱり共通したスタート地点なんですね。それから最初から自分の、意思と合致して喜んで、心から喜んで従える状況っていうのも、まあ、当然あるわけで、自分が自主的に自由に振る舞って、そしてかつ、従えるというんですね、まあ、こういう状況もあるわけですけど、まあ、あまり必ずしも何でも最初からそういうことっていうのはないかもしれません。まあ、いずれにしても、まあ、お嫁さんに行った、その家に入った女性はですね、まあ、今ちょっと、まあ、また、ね、事情が違うかもしれませんけど、まあ、どちらかというと東洋の文化としては、東の方の文化としては、何時の民と何時の父の家とを忘れて、いや私はのところではこうしてました、ああしてました、これが、正しいということを、まあ、自分の正しさを主張するのではなくて、まあ、そこに従うという、まあ、そういうことが要求されるわけですね。そしてさらば王は何時の麗しきを慕わん、まあ、本当に私たちはこれをまたもう一つ霊的な目で見ていけばですよ、霊的な目で見ていくと、まあ、霊的な世界というのは、まあ、信仰の世界ですから、まあ、信仰の世界的に見ていけば、私たちはキリストの花嫁としてこのキリストのイエス家というイエスの家の中に、まあ、入れられてきた、バプテスマを受けた、聖霊と洗礼を受けたということは、これはキリストのイエスの家族に入れられてきたという、まあ、こと。しかもこの教会は花嫁と言われてますから、我々は集合的に見て花嫁、キリストの花嫁であります。まあ、個人的には我々神の子であります、けれども集合的に私たち一つの塊として見れば、それはキリストの花嫁なる教会、教会なんですね。ですからこの私たちがキリストにこうですね、入れられてきた、こうバプテスマというのは入れられるという意味がありますからね。ただ水の中に入れられたから水のバプテスマとは言いますけども、それから聖霊が我々の中に入ってきたから聖霊のバプテスマとも言いますけども、けれどもその2つを受けた人はキリストの体にバプテスマされた、キリストの体の中に入れられた、つまりキリストの体なる教会の中に入れられたということですね。ですからこの聖霊を受けるということと洗礼を受けるということですね。でこの2つは非常に重要なことですね。両方とも同等に重要なことなんですね。どっちが先でどっちが後という話でもなくて、聖霊を先に受ける人もいれば洗礼を先に受ける人もいるでしょうけども、この聖霊と洗礼を受けるということが、なぜ重要かというと、これは救いの条件だからですね。人が救われるための条件がこの2つだということですね。まあ、バプテスマ、2つのバプテスマ、 まあ、もうちょっと言えばそれは一つ、バプテスマは一つという言葉がありますけれども、その一つというのはこのどっちか一つという意味じゃなくて、聖霊と洗礼を受けた人はキリストの体の中にバプテスマされた。このキリストの中にバプテスマされるというこのバプテスマを一つのバプテスマ、我々はこの一つのバプテスマの中に、預かったわけです。キリストの体の中に入れられたわけですね。でキリストの中、体の中にバプテスマされるためにはどうしたらいいかというと、聖霊と洗礼を受けるということですね。水と霊のバプテスマを受けるということが、これがキリストの体の中にバプテスマされるための条件なんですね。救いの条件ですね。もう大切なことは教会ではたくさんあります。聖餐式も大切ですね。それから洗足式もあります、けれどもいろいろなそういう式典はありますけれども、それは救いの条件ではないんですね。救いの条件というのはあくまでも聖霊を受けて洗礼を受ける、この2つであります、はい、あとは足を洗う洗足式にしても聖餐式にしても非常にこう救いとは深いつながりを持ってますから、救い、我々の救いと関連はしている、関わりはあるんだけれども条件ではないですね、はい、でそこのところ私たちは見分けていくと、水と霊のバプテスマの重要性というのがすごく見えてくるわけでありますね。だからイエス・キリストも、人は水と霊によって新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることができません、まあ、こうはっきり言っているわけで、その場合の水というのは水のバプテスマ、洗礼のことを指しているわけですね、はい、でこの、まあ、プロテスタント教会の人々は水というのは洗礼のことを意味していないというんですけども、それはじゃあ他の聖書の箇所の根拠を示してもらえればそれはすごくいいわけですけども、それはないんですよね。むしろ水というのは洗礼のことを指しているっていうことは随所に出てきますね。新約聖書を見ていけば、まあ、少なくても5箇所使徒行伝の中だけでもですね、5箇所、書かれてあるところ、皆この水のバプテスマ、洗礼ということがはっきり書かれているわけですね、うん、だから会う時に使徒行伝を見ていきますと、ピリポという伝道者がいました、まあ、ピリポという方は伝道者と呼ばれているたった一人の人ですね。聖書の中に出てくる人々の中で、特に新約聖書の中では、まあ、預言者という方もアガポというのは預言者、アガポというのが出てきますけれども、まあ、預言者出てくる使徒は、まあ、12使徒をはじめとして他に12名使徒と呼ばれる人たちが出てくる。使徒、預言者、ね、それから牧師もパウロが手を置いてエペソの教会の長老たちを牧師にした、牧師っていうのが出てくる。それからシメオンとかパウロは教会において、アンティオクの教会においては教師と呼ばれた最初はですね。だから使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というのは教会の役職なんですね。これ役職といっても人間が選出するものではなくて神様が選ぶものですから、まあ、人間はノータッチで何もできないんですけれども、まあ、使徒、まあ、使徒というのは教会の土台を築いていく人々、まあ、新たにアフリカでもですね、まあどこでもいいですけれども、新たに、教会のないところに出かけていって神様に使わされてですね、使徒というのは神に使わされるという意味がありますからね。神に使わされて自分で勝手に行くわけじゃなくて、神様に使わされて出かけていってそこに教会の土台を据えていく、これが使徒の役割の、まあ、第一ですね、うん、で教会には今でも使徒という役職があるわけです。でそれから使徒、その次に預言者というのもあるんですね。教会には預言者が置かれている。 これは旧約時代の預言者とはちょっと違ってますけれども、新約時代にも預言者というのが置かれていて、これはアガポというのが名前が挙がってますけれども、使徒行伝にはそういう預言者がいて、ある時に大飢饉が起こってくるということを教会の人々に預言をした。そのことで教会の人々はそれに対する用意ができた、備えができた、だからこういうことをアガポは言う。けれども預言者というのは新約時代、今の私たちの時代における預言者と旧約聖書に出てくる預言者、はちょっと 役割がちょっと違ってて、旧約時代の預言者というのはお伺いをみんな立てに行って、それで神の言葉をその受け継ぐ人なんですね。神の言葉の代弁者なんですね。まあ、私は物をなくしましたけども、どの辺探したらいいでしょうかとこう言うと、じゃあ預言者が、じゃあこっちの方に探しなさい、ね、羊がいなくなりましたけども、じゃあこ北の方に行きなさいとか、いろんなこと言うんで、これが旧約聖書の預言者、まあ、これだけじゃないけども、まあ、神様にお伺いを立てて、神様からの答えは全て預言者を通してしか来なかった、ね、とか新約時代になりますと、そのお伺いを立ててお伺いに対して答えるという働きはもう預言者からは取り除かれたわけですね。だから預言者にお伺いを立てていくというのは、これは聖書の教えに反しているわけです。今は新約においては、旧約時代はみんなそれやってましたけれども、新約時代においては、まあ、預言者のところに行って、どっち行ったらいいですか、こっち行ったらいいですかというようなことは、聖書の教えではないわけですね。また預言者にもそういうことを神様は情動的には与えていないわけですね。まあ、特別にそう与える場合もありますけれども、それは情動ではないので、情動ではないということは預言者にお伺いを立てることは間違いだということですね。情動でないんですから、まあ預言者を通して神様は導きを与えることはあるんですけども、それは情動ではない、はい、だからなぜじゃあ違うんでしょうかと。旧約聖書の時代はそうやってみんな預言者のところに行って神様に聞いてくださいって言ってみんな駆けつけてきたのに、新約時代になったらなんでそれはないんでしょうかとこうみんな思うわけですね。それから旧約聖書の旧約の時代、キリスト以前ですね、旧約の時代よりも今の時代はもっともっと良い時代だと聖書は書いてあるんですね。はるかに勝った時代だと。新約、今の時代は旧約の時代よりも優れた神の契約と約束にあって、優れた時代になっている、はるかに勝った契約の上に立った勝った時代だと書いてある、だから旧約聖書の時代よりも今の私たちの生きているこの時代の方がはるかにはるかに恵まれた祝された時代なんですね。それなのに旧約聖書の時代においては預言者にお伺いできたのに、今は預言者にお伺いできない、できないんじゃなくて、できないと考えたらなんかちょっと今の時代の方が劣ってんじゃないかとこういうふうに思いやすいんですけど、預言者にお伺いできないんじゃなくてお伺いする必要がなくなった、そうですね。だからたとえ預言者がですね、いろんなことを神様から語らさせられたとしても、それを どう解釈するかということは自分にかかってるわけですね。ですから預言者がいろんなこと言っても、それをですね、どう捉えていくかというのは自分と神様との間に関係があるわけですね。ですから、逆に言うとですね、預言者っていうのはあなたはこうしなさいこうしなさいこうしなさいっていうことはもう言わないんですよ、新約時代の預言者は。じゃあなんで言わないのかっていうと、そういうことは神様から来ないからですね。 うん、でなんで来ないのかっていうと、それは新約時代は旧約時代よりもはるかに勝った時代で、預言者にいちいちお伺いを立てなくても信者さん方一人一人の中に聖霊が宿っているから、神の御霊が宿っているから、一人一人がいつでも自分のことは何でもこの聖霊に耳を傾けて聞くことができるようになっているということですね。できるようになってはいますけれども、それはできるようになったというんじゃないですね、うん、訓練して練習して、そして自分の内なる御霊に聞き耳を立てていく練習を重ねることによって、それがまあ如実に見えてくるっていうですね、来るようになるというです。そうした時に自分の内なる御霊聖霊は常に神の声を言葉を私たちに伝えてくれますから、メッセージを伝えてくれますから、もう人にお伺いを立てる必要は全くなくなったですね、はい。ですからまた預言者を通して神様のメッセージが自分に与えられてきたとしても、それを正しく解釈できていける、はい、そうですね、ということが見えてくるわけですね。ですから、そのためにまず重要なことの一つですよね、何時の民と何時が父の家と忘れなさい、うん、かつていたところのいろんな、まあ、宗教の教えもあったかもしれません、ね、いろいろな別の神々を、まあ、拝んでいたという時代もあったかもしれないですね、はい。けど私たちは聖霊を受けて洗礼を受けて、この真の神様イエス・キリストのところに、まあ、嫁いできたわけ。教会はキリストの花嫁ですから、そうした時に我々は過去のいろいろな、まあ、そういう聖書以外の中にあった教え、まあ、先入観、いろいろな、潜在しているところの、まあ、ものを、まあ、取り除いていく、忘れなさい、それにとらわれないように、ね、そういう、まあ、世の中の偶像教というか、世の中 の宗教の神々というものの教えというのはいろいろさまざまあるでしょうけども、共通していることは何でしょうか。共通していることというのはやはり決められたルールの下で行動しろっていうことなんですね。こうしなさい、ああしなさい、うん、でこれがやっぱり共通しているところのルールなんですね、うん、だから旗から見ていると非常に美しく見える場合がある。信仰的にこうですね、立派に見える場合があるんですね。でもそれは言われたからやってるだけの、そうしろと言われてるからそれにやってる、従ってやってるっていうだけのこと。まあ最初はそうであっても、最初だけだったら仕方ないんですけど、最初から終わりまでそれなんです、世の偶像宗教って。まずまずそれはエスカレートして、自分の意思も何もあったもんじゃない。とにかくですね、決められたルール、決められた掟に、まあ言ってみれば全体主義って言ってもいいですね。だから、まあ、そのために自分のことは犠牲にしても、そうですね、世の中の神様のために、尽くしなさいと、こう簡単に言われますね、うん、だけども真の神様はそうじゃありません。真の神様は自分を犠牲にしても神様に従っている人たくさんいますけれども、世の中の宗教と決定的に違うのはどこかというと、それは自分の意思で喜んでやってるっていうことですね。決められてやってるわけじゃない。まだそういう決まりとかルールはそこにはないという世界ですね。全くそれは全然違う。見かけは一緒に見えます。ね、見かけは一緒に見えますけど、全くそれは違うんですね。ですから、自ら自主的に自由に、そうですね、喜んで従っている姿は、これは美しいです。確かに人間の美しさはそこにありますね。 自主性っていうところがあるわけですね。けれども同じようなことをやっててもただ言われて強制されてというか半ば強制されて半ば脅されてそしてこうしなきゃならないああしなきゃならないとこういうふうに言われてやってるものはこれは自分を本当に全く表面は一緒でも全く内容は違ってます、ね、そこが完全に違います。ですから私たちの神様は誠の神様ですからそこにはそういうそうですねこうしなさいああしなさいということで神様に従っている人は一人もいません。それいたらちょっとそれは父の家を忘れなきゃいけない、ね、何時がためと何時の父の家を忘れないといけないわけになりまして、そうだと喜んで神様に従っていくことを神様は待っていらっしゃる、ね、誠の神様そしてそれを喜んでくださっていらっしゃいますから神様がこうしなさいああしなさいということは一切ないわけですね。そこは全然違いますね。ですから、そして、そうですね、そうですね、さらば11節ありますよね。さらば王は汝の麗しきをしたわ。本当にそこに人間の美しさというものがまあ現れされてくるわけです。人間の美しさというのは自由というものの中で、そうですね、神に従って神を賛美して喜んで、そうですね、行くというところにあるわけでありますから、まあ表向きは同じように見えるんですけど、まあ世のそうですね偶像宗教ね、それとは全く話が違うわけで、ですから私たちはこれこそ誠の神様。そして私たちの教会もその誠の神様の花嫁なる教会だから美しいですね。でそこにですね、あるですからこの、まあ我々は本当に神と花婿なるイエス・キリストと花嫁なる私たち教会とは共にそうですね進んでいく、これは本当に喜びと感謝に満たされた、まあ、神の国ですよね、世界でありますから、まあ、そこのところが見えてくれば、まあ、よろしいわけでありまして、この使徒行伝をちょっと見ていきますと、使徒行伝ですね、新約聖書の方になりますけども、使徒行伝の方でございますね、そこに、まあ、新約聖書ですね、はい、使徒行伝は今急にこう、あれですけれども、はい、まあ「新約聖書使徒行伝」ですね、使徒行伝もねこれなかなかいろいろ書いてあるところで、まあ、ご自分で読まれるときに使徒行伝というのは初代の真の教会のあった一世紀の教会の、まあ、歴史であると、まあ、こういうふうに、思って読んでいただければいい、まあ、2000年前の教会の姿がちゃんと記録されてありますから、そこに真の教会とはどういうことをやってたのか、ということも、まあ、見ていただければ、ここに読んでいただくことができるわけですよね。ですから、まあまあ、そういうところで、まあ まあ使徒行でもね、なかなかパッとこう出てこないでございますが、では使徒行伝の、では、21章ぐらいですかね。まあ、では使徒行伝の第21章の10節をご一緒に読んでいきますね。使徒行伝第21章の10節ですね。我ら数日とどまりおるうちにアガポという預言者ユダヤより下りって書いてありますね。まあ、ここにいやアガポという人が出てきますけど、これは新約の預言者ですね。旧約時代の預言者とはまた違いますね。つまり教会の預言者、新約の教会の中に神様によって立てられた預言者ということになりますね。まあ、預言者っていうのはここに日本語では言葉を預かるとかね、預言者っていうのは、言葉を預かっていく人でありますか、神の言葉を預かる人です。ね、だから預言者このアガポという人がいましたということですね。そしてこの預言者がパウロと会った時に何を予言したかということがその後に書いてあるわけですね。それが11節ですから、10節をご一緒に言いましょうか。我らのもとに来たりてパオロの帯を取り、斧が足と手とを縛りて言う、聖霊各言ったも、エルサレムにてユダヤ人この帯の主を格のごとく縛りて違法人の手に渡さんと、はい。まあ、パウロ先生は今からエルサレムに行こうとするこの途上ですよ、これね。まあ、今からエルサレムに行くんだと、まあ、いうことですね。ところがエルサレムにはこのパウロの命を狙う人たちもたくさんいたわけです。それで、まあ、アガポという預言者が何を預言したかというと、このパウロにいきなりパウロの帯を取って自分の手と足を縛った、まあ、預言だけじゃない、もうそういうジェスチャー付きなんですよね。うん、パウロの、ほらいきなりそんなことされたらびっくりしますよね。私なんかでいきなりこうベルト取られて、それ自分の手と足縛って、そして預言者がこういうことをしたら、これ 何事が起こったかと。でその後でこのアガポは聖霊が何と言ってるか、ね、これ預言ですよね。聖霊が何と言ってるか、聖霊はこう言ってますって言って、それはエルサレムにてユダヤ人この帯の主を格のごとく縛りて異邦人の手に渡さん、ね。まあ、異邦人というのは当時ローマ帝国の支配下にありましたから、まあ、ローマ人とか、まあ、そういう、まあ、ユダヤ人にとってみれば異邦人ですね。まあ、外国の人たちですから、この帯の持ち主をユダヤ人がですね、同じユダヤ人が、パウロもユダヤ人ですけど、ユダヤ人でパウロの命を狙う人々がいて、エルサレムでは。そしてこの帯の、ね、持ち主をの手と足を縛って、そして異邦人にその渡す、異邦人渡されると、これも命ももう保証できない、こういうことで、まあ、ですからそれを予言したわけですよ。しかも聖霊がこう言っている、これは強烈ですよね。聖霊が言っているというのは神様が言っているということです。うん、だからそれが預言 でもここでよく注意していかなきゃいけないのは、このアガポという預言者はパウロ先生にエルサレムに行けとも言ってないし、行くなとも言ってないです。一切その導きを与えてないんです。これは旧約の預言者と全く違います。その部分は共通している部分は、預言者というのは旧約も新約も超自然的な神の働きによって先の未来のことを見せられたり、ね、過去に起こったことを見せられたり、あるいはですね、そういうこの普通の人が見えないものを見せられていくと、まあ、それは旧約時代も新約の預言者も一緒ですね。けれどもその人を導くということにおいては、旧約聖書の時は旧約時代は人を導くっていうことをやってましたけど、預言者は右に行きなさい、左に行きなさい、あなた今は行きなさんな、今家にとどまっていなさいとかね、うん、でそういうことを言ってましたけども、まあ、というか実際そういうふうに用いられていたわけですけども、新約の預言者は一切それないんです。パオロにエルサレムに行かないようにとも言ってないし、いや頑張って行きなさいとも言ってない、はあ、それはパオロの判断に任せられています。なぜかというと、パオロのうちに神の御霊が宿ってますから、はあ、だからそれは預言者がそこには触れてないんですね、はあ、だから、ただエルサレムに行ったらこういうことが起こりますよと言ってるわけ。あなたは手足を縛られて違法人に渡されますよと言ってるわけ、はい、じゃあ何のためにそんなこと言ってるんでしょうか。それただ脅すために言ってるんでしょうか、ね、怖がらせるために言ってるわけでしょうか。そうじゃないんですね。そういうことについて前もって心備えをするために言ってるわけです。前もって心備えが されていれば、人間というのはまあいいわけですよね。突然何が起こってくるよりも、動転してそうですね、しまうよりも、あ、前もってそういうことをそうですね備えていさせる、まあ、備えあれば憂いなしという、備えているっていうこと。私たちはそこは逃げるという、逃げてもですね何も幸せはやってきません。それ向き合うということができていける、そのために準備できていける、これはもう幸いですね。ですから、まあ、アガポは心の準備をさせたわけです、パウロに、うん、行く行かないはパウロの問題です、ね、まあ、パウロと神様の問題です、ね、そこは触れてないです、うんうん、そうですね。それで、でもそれを聞いた当時の それを一緒にそこで聞いていた教会の信者さんたちは、パウロ先生、ね、エルサレムには行かないでください、ね、アガポが預言者がそういうこと言ってます、そういうことがあなたの身に起こって我々、ね、あなたを失ったら教会どうやってやっていくんですかみたいなことになりますから、この、まあ、その後私が読みますけれども、この12節、ね、私が読みますけど、我らというのは教会の人々ですよね。これを書いたのはルカですけれども、我らはこれを聞きてこの地の人々と共に、だからこの教会の人々もその地域の人々を見なく、これ教会の人々ですね、この地の人々と共にパオロにエルサレムに登らざらんことを勧めた。預言者は一切そういうこと言ってないけれども、それを聞いた教会の人々は、あ、パオロ先生もう行かないでくださいと、危ないですと、ね、そういうことがあなたの身に起こると預言者も言ってるじゃないですかという、まあ、そういう解釈です。だから解釈というのは二通りこう同じようなことがあっても、行かないでください、行かない方がいいという、これは預言ですよと、ね、神様がそういうあなたに行かないようにというためにこれ言ってんですよと、まあ、確かにそういうこともあるかもしれませんけれども、パウロはそれを聞いて、パウロはそう解釈してないんですよね。パウロは、うん、なぜかというと、その後に何とパウロは言ってるかというと、13節にありますように、その時パウロを答う、何じら何ぞ嘆きて我が心をくじくか、我 エルサレムにて主イエスの名のためにただに縛られるのみかは死ぬることをも覚悟せり。だパウロの中ではもう行くと決めてあるわけ。なぜ決めてあるかというと、それは自分 のエゴでやってるわけじゃなくて、聖霊によって神様によって導かれていたから、ね、預言者によって導かれるんじゃないんですね。我々は聖霊によって導かれる、こういう素晴らしい時代の中にいるわけです。だからそこで預言者が言ってることは自分にとって、まあ、慰めになり、ね、助けになり、心の備えをさせることになりますから、それは役に立ってるわけですよ、預言者の言ってることも当然。けれども預言者の言ってることの解釈としては、私は聖霊によって行くように導かれているから行きます。だから他の信者さんたちは、まあ、そこまで分かりませんから、まあ、その表面的に解釈すれば、あ、これはもう行かないでくださいと、行かない方がいいんですよと、まあ、危ないですよという話になってくるわけでありますね。だから私たちは自分のことは自分のうちに住みたもう精霊が教えてくださる。人のことは教えてくれないかもしれないけど、自分のことはちゃんと自分の中に住みたもう御霊が教えてくださる。だから神様は私にエルサレムに行けと言ってますけども、でも行ったらそこで何か起こるということも告げていらっしゃって、預言者がそういうことになりますということを聞いて、まあ、心の準備がちゃんとできていったというです、まあ、そうですね。ですから、この14節、各我らの進めを入れぬによりて主の御心のごとくなれかしと言いてやん。だ教会の信者さん方はついに断念して、あ、もう我々の勧めをパウロ先生は聞かないと。別に聞かないわけじゃなくて、神様に聞いてるわけです。神様のおっしゃって聖霊の言ってることに従っていこうと、まあ、しかも喜んでそこに従っていけると、まあ、いうことですから、教会の人々はもうちょっと断念して、まあ、じゃあもう神の主の御心がなるように、ね、まあそう言ってもうそれは終わったって言います。で実際パウロ行きましたね、行って、まあ確かにそういうことになったわけで、ございますけれども、はい、その時に、そうですね、そうですね、まああのパウロは、まあ、投獄されていくということもあるし、それから鞭で打たれていくというのは、まあ、目にも合うわけですよね、はい。そして23章を見ていきますと、まあ、そこは途中は、まあ、ご自分で読んでいただければいろいろと書いてございますので、まあ、パウロもやっぱりいろんな目に遭いましたけれども、まあ、心の備えが前もってできているから、まあ、よかったと思いますね。それから23章の11節、ご一緒に読んでいきましょうかね。23章の11節、その夜主パウロの傍らに立ちていたも、おおしかれ、何時エルサレムにて我につきて証しをなしたら、ローマに行っても証しをなさす、はい。でそういうことがあって、まあ投獄される、まあそういうようなこともありましたけども、そこでその夜ですね、夜、主っていうのは主イエス・キリストがパウロの傍らに立ったということですね。これはイエス・キリストが、ね、まあ霊なるね、霊なるイエス・キリストでありますね。もう肉体はイエス・キリストは地上にその時はいませんから、ですから霊においてパウロの、まあ、寝ているところの傍らにイエス様がお立ちになったか、ね、まだパウロ寝ていなかったか、まあ、とにかくイエス様が現れてきた、そして、パウロに何と言ったかというと、おおしかれ、何時エルサレムにて我につきて証しを成したるごとく、ローマにても証し、おおしかれ、
だからこれイエス様こうは言ってないんですよね、私はとどめたのに、ね、私はあの預言者を通してあなたはエルサレムに行かないように言ったじゃないかと、なんで来たからこんな目にあったんだとかね、そういうこと一切言ってないんですよ、なぜかというとイエス様のそれは身旨だったから、ね、パウロは聖霊によって導かれた、聖霊の声に聞いて従った、これが神の御声に従ったという、だからイエス様もそれ望んでいた、だから大叱れ、あなたはエルサレムで私について証しをしてきましたけれども、ね、またこれからさらにローマにまで行くんだと、あのです、ね、エルサレムからローマにまで行って、ローマというのはまあ当時のそうですね、あのローマ帝国の、まあ、中心ですからね、あなたはローマにまで行って、そしてローマの人々に、ね、国の、この中心でこの私のイエス・キリストのことを証ししていくんだ、ね、行きなさい、だから大叱れ、むしろパウロを励まし、イエス様はパウロを激励しているわけで、私が言ったこと聞かなかったらこうなったんだと、そんなこと一切言ってないわけです。だからこれが聖霊の導き、預言者によっては導かれていない、そうですね、この私たちもみんなそうなんですね、聖霊を受けた人はみんなそうなんですね、ですからパウロはローマのもう教会がすでにローマにできつつありました。パウロはまだ一度もローマに行ったことないのに、福音がどんどんどんどんローマにまで広まっていって、ローマの人々がたくさん救われてきているという、こういう状況ですから、イエス様はなんとかパウロをローマに、そうですね、行かせて、神の証しをさせたい、こう願っていらっしゃったわけですから、まあ、ついに、パウロはローマにまで行くことになったわけです。まあ、何年かここから何年か経ってますけどね、まあ、いろんなところを通って、まあ、パウロはローマにまで行って、そして神の言葉を証しする。だからこう使徒行伝の最後を見ていきますと、一番最後だけ、もう 最初は最後ですね、はい、そうですね、パウロ28章になりますね、ローマ書の第28章、この使徒行伝の28章の16節をご一緒に読みますかね。我らロマに入りて後、パウロは己を守る一人の兵卒と共に別に住むことを許さ、はい、まあ、ローマにおいてパウロはあの裁判を受けるために投獄されたっていう、普通はまあ獄に入れられるようなこともあるでしょうけども、パウロの場合はローマ市民だったということもあって、また特別これ神様の配慮なんだと思うんですけど、あのまあ兵隊が一人ついてるだけで、ローマの兵隊が一人ついてる、これ監視役というよりもパウロを守るための兵卒が一人そこについているだけで、それから別に、ね、別棟というか別に、だから軟禁状態の軟禁もいいところなんですけども、まあ自由に多分出入りもできたのかもしれないけど、そこはよく分かりません、まあ、いずれにしてもパウロはあのローマで特別な扱いを受けているわけです。これは神のまあ本当に働きだと思いますけどね。そして3日過ぎて、17節あるようにユダヤ人の主だしたる者を呼び集めた。ローマに住んでいるユダヤ人、ね、それから町名の人々を含めて皆パウロのところに呼んだということは、来客も自由に呼べたということですね、まあ、そういう環境の中でパウロは福音を語ることをした。ローマにおいてパウロは福音を語っている、そして、まあ、自分がまずユダヤ人ですから、自分の同胞なるユダヤ人を、まあ、呼んで、そして、福音を語っていったわけでありますね、はい、まあ この23節を見ますと、ここは私が読みますね。ここに日を定めて多くの人パウロの宿に来たりたれば、パウロ明日より夕べまで神の国のことを解き明かして証をなし、かつモーセの掟と預言者の文とを引きてイエスのことを進めたり。だから朝から晩までパウロ先生は自分がそのローマで、そしてまあ軟禁状態になっている中で多くの人々に毎日毎日この福音を語った。その福音を語ったその根拠となっているのは、このモーセの掟と預言者って、これは旧約聖書のことを言うわけですね。旧約聖書しかないですから、まだこの時は。でもこの聖書をベースに、そしてこの旧約聖書をベースにしてイエス・キリストのことを語った。つまり聖書はすべてイエス・キリストについて語っているものなんです。でそのことをユダヤ人は当時知らなかった。旧約聖書を厳格にこう守ってはきているけども、すべてそれがイエス・キリストに直結しているということが見えてなかったんですね。だからイエスのことを勧めた。そして24節を見ますと、パオロの言う言葉をある者は信じ、ある者は信ぜず。だからそれはもうその人の問題なんです。我々は福音を語っていきますけれども、それを聞いて信じる人は救われていくし、ね、信じない人はまたその道に、まあ、ご自分の道に進んでいかれる、まあそこはどうしようもないですね、我々も。でパウロもそう言ったけれども、パウロはちょっと一言ここに書いてありますね。25節ありますように、パウロ一言述べて言う、上なるかな、聖霊は預言者イザヤによりて何じらの先祖たちに語りたまえり、曰く何じらこの民に行きて言え、何じら聞きて聞けども悟らず、見て見れども認めず、この民の心は鈍く、耳は聞くに物置く、目は閉じたればれ、これ目にて見、耳にて聞き、心にて悟り、翻りて我に癒されることなからんためなり。まあ、ユダヤ人については旧約聖書にこういう予言が書いてあるけれども、本当にこの福音に対する心の固くなさ、耳を傾けない、ね、まあ世の中嘘で満ちているという言い方もできるけれども、嘘っていうのは別に人間自分の身を守るために身につけていく一つの能力かもしれませんから、まあそれはみんなあるわけですけれども、嘘を見抜くことよりももっと大切なことは真実を見抜く目ですよね、ですからその真実を見抜くことができていないという、何でもかんでも嘘だっていうですね、ような見方をすれば、まあ自分は安全だというようなことかもしれませんけど、それでは真理をつかむことできないし、まことの神様に至ることもできない。重要なことは真実を見抜く目を養うということですね。能力は、これは世の中の全ての人に言えることで、ここのリテラシーが必要だと思うわけですよね。ですからまあパウロもこれに対しては本当にちょっと呆れたっていうか、ユダヤ人は聖書を熱心に読んだけれども、旧約聖書を読んだけれども熱心のゆえに間違ってそれを解釈してしまっているっていうことです。だからイエス・キリストが見えてない。ですからこの、だから28節あるように、さらば何ちら知れ、神のこの救いは異邦人に使わされたり、彼らはこれを聞くべし。むしろユダヤ人よりも異邦人の方がこの福音に対して、心を開いて耳を傾けていったわけです。彼らは旧約聖書というそのつまずきの、まあ、ある意味彼らにとってつまずきの石が異邦人はなかったから、そうですね、知らなかったから、それは良かったわけです、だからローマの人々がこの福音をどんどん受け入れていって、ローマに教会が立ってくるわけです。まあ、ローマカトリック教会は我々が最初の教会だって言うけど、そうじゃないんですよね。ローマカトリック教会は3世紀ぐらいに出てくるわけですから、まあ2世紀3世紀3世紀から4世紀に出てくるわけですから、この初代のこの教会はローマにどんどん広まっていきましたけれども、それはユダヤ人ではなくて異邦人、ローマ人をはじめとする外国人がみんなこれを聞いて救われていった。まあそういうことで、まあ30節を 30節31節をご一緒に読んで、これは使徒行伝の最後の、言葉ですよね。まあ、ご一緒に読みますね。パウロは満2年の間、斧が借り受けたる家にとどまり、その元に来たるすべてのものを迎えて、さらに臆せず、また妨げられずして神の国を述べ、主イエス・キリストのことを教えた。はい、神の国、これはですね、掟によって成り立っているんじゃない。旧約聖書に書かれているああいう戒律によって成り立っているんじゃない。ここは本当に自由と愛と、そうですね、望みと、そして、神の国は、そうですね、義と平和と聖霊によれる喜びによって成り立っている。義ということは神と正しい、正しいというのは何が正しいかというと、神との位置が正しいというんですね。義というのは正しい神との位置関係に我々戻ったということです。神の義となった。罪というのは的外れ、神と の位置が外れているわけです。離れているわけですね。ですからこの神の国、それは義と平和と聖霊によれる喜びに満ちている国だ。どうして我々は義となることができるでしょうか。それは聖霊を受けて洗礼を受けるということですね。そのことによってしか人は義人とせられないし、まあ、逆に言うとそれで人は誰でも義とせられている。まあ、これが神の国を述べて誰にも妨げられないで神の国をローマにおいてパウロは述べ伝えていった。そしてイエス・キリストのことを伝えていった。我々もイエス・キリストのことをお伝えして証ししていくわけでありますね。まあ、ではご一緒にお祈りをして終わることいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。アレルヤ、アレルヤ、プレシャスオブライダバドラウィエンドラバーダバラスンテアレブライダバドラス